タイガです。
南沢です。
世界侵略談笑中 SSG ラジオを始めていきましょう、
はい、
この番組ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきて、この場で発表していく番組になっております。今週は世界知らない心理学パートです。南沢よろしくお願いします。俺が話すことだったよな、やめような。
はい、
しょうがなかったんだな
まあ、あと世界知りたいかみたいな。
ああ、もう毎週でもやりたいよ、俺は。
じゃあ、心理学ですかね。
はい。
今回話していくのは、相も変わらず、臨床心理学なんですけども、そう、臨床心理学の、中でも、深層心理学って言ってたじゃない。
うんうん。
で、深層心理学っていうところは、大体みんなフロイトさんから何かしらの影響を受けてね、
うん、
フロイトさんの意見に賛成だったり、賛成だったり、賛成だったりみたいな、もともとフロイトさん弟子でしたみたいな感じだったんだけど、今回最後ですね、新フロイト派、新しいフロイト派って書く。
ああ、真の弟子が
なんだけど、これは新しいフロイト派っていうよりは、フロイト反発派。
ああ、反なのね。
そうなの。新しいって書いてあるけど、新しいというよりはマジで反発の反の方が、
反フロイト派ね。
そう、フロイトさんの理論ちげえよっていう意見ですね。
はいはいはい。
風がやばすぎるで、この何が新フロイト派なのかってところからまず説明していこうかなと、
はいはい、
思うんですけども、まずフロイトさんの考え方って、まあ、例えばだけどさ、これ何回も言うけどさ、自我があってみたいな話、
うんうんうんうん、
とでそこに対してさ、みんな、いや自我に対してこういう考え方あるよとかさ、
うんうんうん、
ユングさんだったら共通する部分があるよみたいな、みんなね、
はいはいはい、
っていう話だったりをしてたんで、ですけども、今回の新フロイト派はそこがもうそもそも違うっていう言い方をしてるんだよね。
はいはい。
人間の無意識っていうものは、なんか潜在的にうんぬんとか、その遺伝的にうんぬんとかね、
うんうんうん、
そういうもんじゃなくて、うん、生まれてからここまでの、まあ、じゃあ俺とかタイガーで言うと30年間だよね、
うんうん、
この30年間で積み上げるものであって、他の部分は考えなくていいっていう考え方がありますと。
はいはいはい。
でもって、さらにそこからちょっと深掘っていってたんだけど、この30年間でどんな人間とどのように接したかで変わってくるんだぜっていう理論で、対人関係論っていうものがあります。
うん。
だから超端的に言うと、人間の心理っていうのは、この生まれてから今の現代の年齢までに、
うん、
まあ、どんな人とどういう関わり方を、まあ、どのようにしてきたかによって、成り立っていくもの、成立していくもの、
はいはいはい、
であって、仮に問題が、精神的な問題、心理的な問題が起こるんだとしたら、それはその人間の深層心理を知るとか、人間の心理の仕組みを知ることよりも、その人の人間関係に着目した方が治療に適してませんかっていう理論ですね。で、これを、はい、なので、まあ、そもそもだからフロイトさんの意見に反発なんですよね、そもそもが。アドラーさんとかユングさんとかって、フロイトさんのそもそもの意見自体を受け入れてるというか、
うん、
そもそもの意見は正しいとして、そこからの発展というか、そこからの 理論への考察が、ま、なんか俺は違うと思うけどな、みたいな。
はいはいはい。
っていうのが大半だったんだけど、今回話していくこの人間関係論を作ったサリバンさんって人。
うん、
に関しては、もうそもそもフロイトはその最初の時点で違うって言ってるから、反フロイト派と、はい、
うんうんうん、
人間の心理直すのに、その深層心理なんか勉強しても違うんだってことだね。
はいはいはい。
だから結局この人が言う、人間関係論っていうのは、フロイトさんが言うその自我がどうのっていう仕組みは否定してない、
うん、
でもその仕組みを勉強することが人間の心理病、精神病を治すことにつながんなくないかという論ではあるってところ、ちょっとね、反の意味を履き違えないでいただければなって感じですね。
はいはい。
で、 まずなんでサリバンさんがそう思ったのかっていうところを軽くだけ説明しておくと、
うん、
人間と動物で考えたときにね、
はいはい、
やっぱ人間の方がだから動物ってさ心理とかって人間よりちょっと劣ってるというかさ、
うん、
あんまりないじゃない、
うん、
心とか感情とかの話って、
はいはい、
っていうのは、なぜなのかって考えたんだよね、
うんうん、
その時に動物って群れとかはあってあの何狭い関係性で物事を収める傾向があると動物ってね、
はいはい、
例えばだけどさ母親と自分とかも魚とかだとさ母親って概念も多分そんなないじゃない、
うん、
一緒にあんま生活しないし、
はい、
卵生まれたらそのままピエってどっか行っちゃうじゃん母親、
うんうんうん、
って考えたら人間って他の動物と比べて他の人間と接することがとても多いんじゃないかっていうことに気づいたと、
うん、
でそんな人間が他の動物と比べて心理が強いってことは人間関係と、精神上心理っていうのは何かしら絡みがあるんじゃないかっていうのに注目して研究したからっていうのが一つね要因としてありますと。
はいはいはい。
で、まあ、そこに対して、まあね、これ次回話していくんだけども、うん、承認欲求だったりとかっていう話が出てくるわけですよね。
うん。
っていうその自己実現欲求とかね。
はい。
欲求の話とかも聞いたりなんだりして、結局ねこういうその対人関係が人間の心理に対して影響を与えるっていう理論を補強していく形になってきました。
うん。
ごめんねまた風がちょっとね。
でやりましたね。
ありがとう。で、この人のサリバンさんのこの対人関係論において。
うん。
大事なワードっていうのがあって、
はいはい、
その大事なワードっていうのが対人安全保障感。
対人安全保障感、はいはい。
まあ安全保障は普通に安全の保障ですよ、ね。
はい。
でこれは子供の頃によくあるって言われてるんだけど、
うん。
この人間関係の中に人間っていうのは必ず存在してるとまずね。
はい、
でその対人関係において、
うん、
まあ安全保障感をまあ満たそうとする動きっていうのは絶対あるはずだっていう、っていう考えです、まずは。
うんうんうんうん、
この安全保障というのは何かっていうと、まあ、まず命が脅かされないとかは前提として当然あるとしてね、
うん、
見放されないとか、
はい、
これね今後出てくると思うんですけど無償の愛だったりとか、
はい、
自分っていう存在が認められる場所だったりとかね、
うん、
そういうのを、感じることが大事だっていう話、
うん、
まあ超端的に言うとこいつ俺のこと裏切るかもしんねえなっていう関係性の中に飛び込みたくないよねっていう話だよね、
うんうんうん、
こいつは安心、こいつと一緒にいると安心するとかこいつと一緒にいると裏切らないだろうみたいな、
はい、
信頼がある関係の中にいることを対人安全保障感を満たすと呼ぶと、
うん、
でこれが満たされてないと根源的に人間の中の心理として不安が生じてしまうと、
はいはいはい、
だからまあ超簡単に言うと何かしらのさ例えばだけど今俺が精神的に何か病んでたとするじゃない、
うん、
この病んでる状態っていうのは職場、友人、家族とかのどっかでこの対人安全保障が満たされてないから起きる現象なんじゃないかって話なんだよね。
なるほどね。
そこで満ちていれば何対人関係ないところの不安とかもあるじゃない、
うん、
っていうのも起きないはずだってお話、
うん、
原因は他の職場、家族、友人とかとの対人関係のところで対人安全保障感が損なわれているからなんじゃないかってお話ですね。
はいはい。
で、これを、この感情が不安定になって根源的に不安みたいな、
うん、
ところっていうのはやっぱり子供の時に大きくね影響を受けるとされてて、これもね昔話したんだけど あの多分ねピアジェが話したね人間の愛の話みたいなのすげえ昔話したんだけど、
まあまあなんか、うん、覚えはあるよこういう
そうそう、あの子供の時特に、幼稚園生、幼稚園になる前ぐらい4歳ぐらいだね、うん、0歳から4歳ぐらいの時って俺たちの今の友人関係とかと違って自分から相手に与えるものってないんですよね。
うん、
だからあの見返りがあるからそいつと一緒にいるみたいなことってできないんだよね。
うんうんうんうん、
そのできない中で母親だったり父親だったりから愛されるっていう経験があるかないかっていうのはすごく大事なことだというふうにこの人間論では言ってて、
はいはいはい、
そこで仮にだけど否定されてしまったりとかするとまあその後ね、まあ、一生とまでは言わないけど長い長きにわたってしかも結構根深いところで人間関係に不信感を覚えてしまうと、
うん、
でその不信感があると何してても安全だと思えない、
うん、
なんか心のどっかでは何してても不安が残ってしまうような形になって他の精神病につながっていっちゃうんじゃないかっていう論ですね。
はいはいはい、
っていうのがその子どもの頃から、何対人関係をしっかりしましょうっていうかね、あ親側からしたら愛情を注ぎましょうっていうものの理由の一つになってるんだけど、
うんうん、
でもう一つがこれはねこれもねピアジェ、だったかなんだかの話で言ったけど自分ってものを形成するのも対人関係によって行われるっていう理屈はもうこのサリバンさんも言ってますと、
うん、
結局自分っていうものを、ちゃんと理解するっていうか、
うん、
アイデンティティとまでは言わないけど自分ってこういう人間なんだなっていうのは周りの人から人と接することで結果的に得ていくものだっていうね、
はい、
だから人間っていうのは対人関係を積まずに生活することっていうのはあの社会的にとかじゃなくて精神的に無理っていう理屈になってます。
はいはい、
社会的にねその誰とも関わんないで生きていくっていうのはお金稼げないから無理とかそういうんじゃなくて、うん、精神的にそもそも無理ですよっていうね、
うんうんうん、
いう関係があり、まあ俺たちも30だからあれだけどあのもう今更帰らんないけどさこの20年ぐらいの間で、
うん、
対人関係でずっと不安があったとかずっと何かしらの、不和が生じている、
うん、
っていう人っていうのは自分の人格形成も未成熟なままになっちゃう、
うんうんうん、
で自分の人間形成人格形成が未成熟な状態っていうのは何かのきっかけでその自分これだわって思ってたものが崩れやすい状態、
うん、
であり行動の妥当性が失われるリスクがある状態、
はいはい、
にあるとなんで俺これやってんだろうみたいな、
うんうん、
っていうリスクを内包していてそのリスクが何かしらの形でトリガー引かれた時に精神異常を引き起こすっていう風にされてますと。
はいはい。
でもってまあここまで聞いてねなんとなくわかるなんとなくじゃあこの人間関係論ってどんな精神病に効いてるんですかって話、
うんうん
うん、あと前回も話したけど統合失調症に重視した研究になってますと。
うんうんうん、
統合失調って前回もちょっと話したけどあの結局自分の人格が崩れちゃうっていうか、
はいはい、
自分の統合が失調してるっていうね簡単に言うと、
うん、
ものなのでその統合失調症に対してどう向き合っていくかって話になってます。
はいはい、
なのでこの人の理屈サリバンさんの人間関係論の理屈で言うとやっぱり対人関係っていうのを統合失調症を患ってる人には与えるのは大事だと。親友は親友という存在を作ってあげるとかね、
うん、
親友に なるとかね、
うん、
っていうのを、まあ、与えていくのが大事なんだけども今までのユングさんフロイトさんアドラーさんっていうのはカウンセリングを結構メインに行ってた治療法、
うんうんうんうん、
だったのに対してこの対人安全保障感っていうものを満たしてあげることを重視しているこの人間関係論によっては
うん、
しっかりと相手の生活に関与しながら観察を行うっていうのが大事だと言われているカウンセリングじゃなくて、
はいはい、
だからもう日常生活からしっかりとケアしていく
GoPro でね
行けや本人で、まあ何に不安を持っているのかっていうところをしっかり把握して、でその不安がその人の経験のどこに紐づいてくるのか、どの人間関係に紐づいてくるのかっていうのを観察する。で敏感に把握していく。その人の対人関係っていうのもしっかりと把握していく、っていう、治癒方法を主にしていて、これによって、まあ、不安感を大体抑えていくと。結果としてそのカウンセリングするカウンセラーの方がその人の親友とか信頼を受ける存在にならなくても、信頼を受ける人を作ってあげるとかでも全然いいんだけど、不安をだんだん和らげていく、人間関係によることによって統合失調症に対して、まあ、高い治癒効果を持っているって とされて大きな注目を浴びましたと、いうのが、まあ、今回話したこの対人関係論っていうお話だったんだけども、
はい、
これもね一個注意点なんだけど、対人関係論ってサリバンさん以外の人が違うこと言ってんのよ。
ああ、なるほどね。同じ名前でね。
そうそう。しかも、それはなんかサリバンさんと違うことっていうのは、サリバンさんと反対の意見言ってるとか、そういうんじゃなくて、そもそも臨床心理学関係ない論があるのよ。
ちょっと前もあったね。
そうそうそうそう。純粋に組織の中で対人関係があると、対人関係をうまくしていくと、心理上みんながいい感じになっていくよねみたいな、みたいな組織的な理論、社会心理学的な理論、で対人関係論っていうのがあるのね、ペプローさんって人が作ったやつなんだけどね、そっちとはまた別のものになっているので、しかもそっちの方が有名なのよ。
なるほどね。
なんで有名かって言ってもあれなんだけど、アドラー心理学と一緒で、そっちの耳障りがいいからなんだけど、人と人とっていうのはお互いに尊重し合っていくことで、お互いに成長し合うっていう関係が対人関係大事ですよねっていう理論、がペプローさんが言ってるその対人関係論のざっくり概要なんだけど、
はい、
それとは関係ないですと。
なるほどね。
何も関係ない話なので、そこをごちゃ混ぜにしないようにしていただければなと思ってます。っていうところで、今回のこのサリバンさんによる対人関係論と、で今回をもってこの深層心理学によって臨床心理臨床していくっていうお話は以上とさせていただいて、次はねもっと違う深層心理じゃないところで、臨床していく手法をご紹介していこうかなと思ってます。
なるほどですね。この対人安全保障感で満たされてる人っていうのはいないよね。
そうね、常に満たされてるっていう人は、まあ、いないんだけど、やっぱり大前提として自分は無償に愛されていいんだって思ってるか思ってないかっていうのがでかいっぽいですね。
なるほどね。
だから無償に愛されていいんだって思えてる人、だから正常に母親から愛情を注がれた人、っていうのは、仮に俺ここでタイガに見放されたとするじゃない、見放されてもそれって俺とタイガの相性が悪かっただけで、何、俺が何か悪いわけじゃないっていうかさ、俺ってのは愛されちゃいけない人間なんだって思うほどじゃない。
まあ他の人を探せばいいやって思えるかどうかって話でしょ。そうそうそ
うそう、簡単に言うとね。
なんかだからこう、まあ、結局親が大事って話でもあると思うんだけど、まあ親かその小さい頃に親以外の関係者、
まあそうね、地域のおばちゃんとかでもいいし、
でも結局そこでミスった時にだんだん精神が病んじゃいました、で観察して親友とか作ってあげましょうみたいなの結構むずいよね。だからだんだんなんかやばいだけであげるみたいなのが正しいけど、言ってるのが正しいけど結構むずいなって思っちゃったね。そもそもそこ思えないんだもんってさ。
そうね、でもってそこはねあれなのよ、結局その無償で愛された経験がないっていうのがやっぱ大事で、20歳超えてくるとさ、まあ10歳とかでもそうだけどさ、無償で愛されることってないんだよね、基本
ないよね。
だから無償で愛されるってことを経験させてあげるっていうのが大事っていう話ですね。
そう、いやそれがむずいと思ったよ。
それをカウンセラーが与えてあげるっていうね。
いやそうなんだけどさ、 与えられるんですかっていう。
やっぱただの友人だとさ、やっぱ利害なんだよ。
うん、
そうそう、俺とタイガーも結局利害なのよ。
うん、いやいや、それ無償の愛だとは思ってないけど欲しいよね、皆さん。無償の愛ね。
これ結局利害だからさ、うん、一緒にいると楽しいから一緒にいるだけでさ。
そうね、確かに。言えるわ、確かに。
でしょ、
確かに、その利害だわ。
利害
でしょ、楽しさという利害だよね。
そうそうそうそう。
うわー、すごいね。
高校の時の俺とタイガとかだと、そこにさらにそのなんかアイデンティティ的な利害があっただろうし。
うん。で、僕といるのが楽しくなくなったら、ね、利害成立しないもんね。
しないしない。だからタイガあのドタキャン増えるよ、めんどくせえなっつって。
そうね、そしたらもう確かに俺も嫌になっちゃうもんね。
そうそうそう、
うん、
結局20、30とか 10代もそうだけど、やっぱ利害だから、
うん、
利害による人間関係がやっぱメインになっちゃうけど、うん、0歳から4歳ぐらいやっぱ利害じゃないから、
うん、
でもね、やっぱり思うけど、最近特に思うけど、
うん、
あの、虐待とかあるじゃない。
はい。
親が子供を虐待するみたいな。
うん。
なんかさ、やっぱ親の精神が未熟よな。多分それ子供に利害求めてると思うんだよね。うん、可愛くないからとかさ。
うん。
自分の子供が思ったより可愛くないからとか。
うん。
思ったより自分の生活邪魔してくるからとか。
うん。
で、多分虐待すると思うんだけど。
うん、
子供に利求めんなよっていう。
そうね。
結局俺たち子供できてないけど、子供できるよって話だったらさ、子供に利を求めちゃいけないってことを肝に銘じておきたいよね。
そうね。
可愛くなくても失敗しちゃっても、自分の生活の何か邪魔されちゃっても愛してあげるっていうことをっていうのが大事だし、それしないと子供の精神っていうのが大人になってやっぱ響いてきちゃう。
そうね、まあ難しいところよね。なんか、うん、そう思っててももうね、心が成熟しててもう仕事が忙しすぎる人みたいなさ、うんうんうん、わーって感じだよね。もうなんかもうそれを超えたものを多分持ってる人がいるからね。
うん、
あ、それはなんか大変だよね、そこら辺。
そうね、まあ、特に専業じゃなくなるとそのリスクも高いだろうし、奥さんがね。
ね、本当
は仕事忙しいかける2だから。そ
う、利を求めたいわけじゃないんだよねっていうのをね、うんうん、あ、難しいとこだよね。これさ、ちょっとめちゃくちゃ極論だけどさ、
うん、
極論だけど、対人安全保障官最強マンってどうなのかね。いや、俺なんかあれ別のモンスター生まれるんじゃないのって思っちゃったの。全部に無償の愛めっちゃみんなから注がれてるみたいな人どう育つのって思っちゃったけどね。逆振りじゃんって思っちゃった。
それは10歳でも無償で愛され続けてみたいな。
なんかもうスーパーマンみたいなね。
はいはいはいはい。
イエス・キリストみたいなね。わかんないけど。すごいみたいな。スーパーマンみたいな。
それは多分ね、その過去に話したさ、ピアジェの発達理論みたいなのがあったんだけど。
うん。
そこから逸脱しちゃうから多分ダメなんだろうね。
ああ、そうだね。
こういうなんか対人関係が理想ですよっていうのがピアジェの話で昔あったけど、
うん、
無償の愛を育む0から4、
うん、
4から6でその一緒に楽しむみたいな、ね、うん、そうそうそうそうそう、
あそこからはやっぱ外れちゃうよね。
外れちゃうっていう話、ね、
うん、この深層心理という部分では分かんないけど、統合失調という意味にはならないってことだよね。
そうだね、
うん、そっちのルートはたどらないけれど別の悪のルートが待ってるよみたいな。
そう、悪の違うルート違う悪い方が待ってるし、
うん、
多分深層、あくまで深層心理だからさ、
うん、
心の奥底にその自分は何無償で愛されることっていうのがあっていい人間なんだって思えたらそれ以上はいらないっていう。マックスどこまででもあるけど30ありゃいいもんなんだよねっていう。
いや、そう、いや、そう、いや、なんかそれをこう聞いちゃうとさ、なんかこの論ってなんだろう、まあ、なんかいい意味で悪い意味でも浅いというか、なんかこう、あるじゃない、こう、その一点がありゃいいみたいなさ、なんか右ストレート一発みたいなのんだよね。
まあそうね。
この言ってる ところだけを抜くと。
まあでも、その分、だからあれよね、あの、ピンポイントな ものに対してだから、
うん、そうだよね。
統合失調を治す2番に振ってるからこれでいいのかなっていう。
ああなるほどね。確かに
これでその成熟した人間を育てましょう論じゃなくてさ、
うんうん、
これで統合失調を治しましょう論だからいいのかなって感じはあるかな。
ああ、全てをじゃないわけね。
そうそうそう、人間っていうのは成熟した人間になるにはこれが大事って言ってるわけじゃないっていうかさ、
うんうんうん、
私正常な何うつとか含め神経症とか含めて全部をこれどう一つでどうにかしようってわけじゃないっていう、
うんうんうん、
っていう論では一応あるっていうのもね、確かに大事だね。そこ言っといた方がよかったかもね。
そうね、うん、
対人関係論があれば人間っていうのは素晴らしい人間になれるってわけっていう、そういう論調じゃないっていう。
せやね、統合失調症ね、あんまりよく分かってないんだよな。
まあなんか症状としてはね、幻覚が見えるとかよく言うけどね。
うん、そう、なんか統合失調症というものの中に細分化があるのかね。
ああどうなんだろうね。
うん、
まあ、いわゆる統合失調症っていうのはさ、
幻覚不眠とかそんな感じだよね。
あ、そうだね。現れる症状はそれで、原因のところにはなんか気持ちとか考えがまとまらなくなる状態が強くなるっていう。
うんうんうん。
だ気持ちがなんかはちゃめちゃな感じ。
うん。
今楽しいけど悲しいとかさ。
躁鬱っぽいけどね。躁鬱
は多分交互に来るだと思うんだよね。
うん。
スーパーハイ、スーパーローを繰り返すみたいな。
はいはい。
統合失調は、スーパーハイとスーパーローが一緒に来ちゃったみたいな。
うん。怖いね。
っていう、だから幻覚が見えちゃうみたいな、なんじゃないかな、多分。
あエクストリームハイね。
エクストリームハイなのか
な。どっちも来るが上に。
そうそうそうそうそう、
はい。まとまんなくてパーンっていっちゃう。
そうそう。で、まとまんないっていうのは、つまり、その人格が破綻してるっていうか。
うん。
なんで人格破綻するのっつったら人間関係なんじゃないっていう組み立て方かな、なのかな。
なるほどね。糖質ってよく言いますもんね。
ねえ、今調べたらさ、
うん、
統合失調症約100人に1人かかるらしいぜ。
かかっててもおかしくない。
ねえ。
全然いける、
まあ。だからあれなんだろうね。それこそ、大小あるんだろうね。
そうね。
症状の大小みたいなのが。
幻覚ね。
陽性と陰性と認知機能障害の3つがあるらしいよ、主な症状としては。
ああ、はいはい。
で、陽性だと妄想、
うん、
テレビで自分のことが話題になっているとか、ずっと監視されているなど実際にはないことを強く確信してしまう。
ああ、これか。はいはい、陰性あるね。
で、幻覚が命令する口調とか悪口とか聞こえたり、ないはずのものが見えたりする、
うん、
でそれを現実のものとして知覚すると。思考障害、
あ、だ陰性とかはまあ引きこもりとか自閉に近い感じなんだね。
あ、そうだね。自閉、意思の欠如、思考の貧困、感情の平板化。
はいはい、
多分同じページ見てる。
うん
今調べてるから
。はいはい、なるほどね。奥が深いね。
うん、まあ、だからこそ多分原因っていうのが今でも多分そんなこれが原因ってないんだろうね。
うん、なるほど。あんま出会ったことないな。
まあだからそれこそさ、多少は全員あると思うんだよな。
まあまあそうね。
意思の欠如なんて俺なんか欠如してる瞬間なんかいくらでもあるからな。
陰なんてね、よく来るよね。
ね、
うん、
それを統合失調症と捉えるか捉えないかっていうだけの話。
毎日認知機能低下してるよ。
ねえ。
じゃあね、もう集中力なんてないしね、判断力ないもんね。
ないないない。
もう毎日忘れちゃうし。
記憶力なんか全くないしね。
さっきやったこと忘れちゃうもんね。
目の前の仕事や勉強に集中したり考えをまとめたりすることができなくなる。もう逆にまとめた経験ないわ。
大丈夫か？対人安全保障か、満たされてるか？
満たされてないかもな。
うん。 経験なかったんじゃない？
じゃあやっぱタイガに無償の愛求めちゃうわ。
今からね。だから難しくない？マジで。今さ、ね、お前ちょっとなんか楽しくないから、楽しくなくなって一緒に入れるとかさ、いやマジで親以外無理だよね。
無理無理無理。
なんかそういうぼ、なんかそれをさ、例えば分かんないけど、うん、俺がされたとして、
うん、
本当ってならない？俺2年間でもう無理だと思う。2年間でもどうせボランティアどっかからお金出てんでしょって思っちゃう。無償の愛と感じれるまでさ、今の大人になったら本当5年以上必要よ。
そうね、まあでも特に俺とタイガみたいな関係だと特にだわ。今まで利害でやってきてるから、
うん、
今から新しく出会った人だったらワンチャンあるかも。
そうか、怖いぜ。
ワンチャンあるかも。いや怖いけど怖いけど今までの関係がある人よりはいいと思う。
あ、まあね、まあね、
今までの関係がある人がいきなりそうなったらそっちの方が怖いよ俺。
うん、女性だったら好きなのってなっちゃうじゃんね。男だったらキモってなるよね。
まあね。確かにね、男性よりは女性の方がいいな。
女性だったらでもおかしなことの話になっちゃうというかね。
まあ結婚詐欺かなとか思っちゃうな。
なんか恋の方になっちゃうよね。なんか、うん、先にそっちが、ね、無償の愛と感じるより早いよね。で、告白して、いやでも違うんですってことで、ええってなんない？なんでってなんでってなんで、じゃあその無償の愛なんだみたいな。いやー難しいよ、他人じゃ。
まあ、だからカウンセラーが、カウンセラーっていうかその心理学者が頑張ってんだろうね。
うん、だそういうことだよね。
うん、
うん、心理学者とかわかんないけど、ボランティアとかいるのかもわかんないけど、
うん、
そういう人がまあ徐々、本当に徐々にみたいな、
うんうん、
無償の診察ですよね。
うん、
うん、
これが仕事なんですけどね。
まあそう思っちゃうそうだ、そう思っちゃう。
仕事な、仕事だけどこんだけやってくれるみたいなのはやっぱ大事なんじゃない？
ああそうだよね。うん、どうせボランティアなんでしょうってやつ。
でそれは結構俺たちがさ、ひねた考えしてるからであってさ、あと俺たちは経験してないからであってさ、
そうね、
やってもらったらそう思えるかもしれない。
うん、
やってもらえてないから俺たち言いたい方で言えてるけど、
どうせやってくれないんでしょ。
そう、俺たちそう思ってるけど、やられたら違うかもよ。
そうね、うん、本当にきつい時にね。
そうそうそうそう、やってもらえた時にはそう思えるかもしれない。
ありがてえありがてえって思うよね。
そうそうそう、うん、やっぱどうあがいても俺たちはエアップだから、これ。
うん、
どっちも。
そうね、どうしても利害が先に行っちゃうもんね。
パンピーだからね。
そうだよ、ね、そういう人がいないはずだっていう、なんかもう先の前提条件を作っちゃってるもん、
うんうんうん、
頭の中でいるかもしれないね。
そうね、うん、でも多くの人はそうだと思うけどね。多くの人はそう思ってると思うけど、うん、まあでもその人と関わっていくうちにね、無償感感じれるかもしれないしね、うまいことやるやん。
うんうんうん、何だそのワード、無償感。
あ、この人なんか利害やってんじゃねえんだなって思ってくるかもしれない。
そう、ね、今回以外に使えないわ。無償感高めていこうぜ。
一生使わないワードだよ。
そうだね、無償感高めていこうぜ。もうちょっとお前無償感足んねえな。
友人関係だって今回俺とタイガー利害だよね結局とか言ってるけど、
うん、
常日頃から利害だと思って接してるわけじゃないから。
そうなんだよね。
なんか冷静に分析したら利害なんだなって思ってるだけで、
うん、俺は今日のこれまで無償だと思ってたからさ。
そうそうそう、
ちょっと残念だよね。今日からちょっと利害だっていうね。言われちゃったからさ、ちょっとな。
俺たちも無償だと思ってたから、はい、結局みんな多分関わってきゃ無償だと思っていくと思うわ、どっかで。
そうだね、うん、これからね、ちょっと5年間ぐらい無償、あの、この今回のこと忘れてね。付き合ってこな。
関わってく人間みんながみんな、ね、利害感に見えちゃったら最悪だもん。
二度と言うなよお前。無償感とか
俺たち利害だよなっつって。
あ 一番嫌になっちゃうわ。
確かに、
うん、
言わなきゃよかったです
よ。言わなきゃよかったよ。
いや、変なこと言ったせいで変な意識が芽生えてしまった。
リセットになったよ今。あ、今までリガイだったんやつって。高校時代からリガイだったんや。
あの時楽しかったのがリガイだったか。
そう。くそ。はい。今日はもう今日限りだよみんな。忘れていいからね。
寝たら忘れよ。
そう。この回は忘れよ。
忘れよ。
じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑って SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。はい、メールアドレスは SSD ラジオ199@gmail.com です。 X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしたい。タイガと
南沢でした。